三宗と海、
魚釣りに対する先生の心情。では本論に戻りましょう。時々皆さんが話をするときにはテーブルをセットする前に部屋を掃除しなければなりません。そうでしょ？それが指導者というものです。今や皆さんはどんな嵐が来ても自分は出かけるぞというような決意ができたと先生は確信します。皆さんはそういった決意を持っていますか？よろしい。それが違うところです。さあ、皆さんは決意を持っています。だから先生も皆さんに話すことを幸福に思います。皆さんはこれらの新しくて清潔な船の責任を与えられました。マグロ釣りを70日間した後にこれらの船を今と同じように清潔な船として返さなければなりません。これはこうすることによってただ単に皆さんの船を愛するのみならず皆さんの国を愛したことになるのです。一度海に出かければ皆さんの船と皆さんの体とどちらがより大切ですか？いやいや、皆さんの体の方がより大切でしょう。よろしい。皆さんは船の方がもっと大切だと主張するのですね。今度だけは皆さんに同意します。なぜならば海に出かけた時には船の方が大切だからです。海の上では船こそが皆さんが生き残れるかどうかの鍵を握っているからです。だから皆さんは自分の体を愛する以上に皆さんの船を愛さなければなりません。皆さんがどんなに有名であろうとも、どんなに多くの人々が船に乗っていようとも、海にいるときは船の方がもっと価値があるのです。船なくして皆さんは生きることができません。自分の手に油がついているときには手を洗うくせに、船が汚れているときに船をきれいにしない人のことを考えてみなさい。こういう人は今日先生が話している精神の持ち主ではありません。もし皆さんが船に出てそのような態度でいるならば、船が皆さんを嫌うでしょう。そして海も皆さんを嫌うでしょう。しかしもし皆さんが心を尽くしてその船を愛するならば、海ですらも皆さんを抱きかかえるでしょう。船が皆さんに愛を返し、海が皆さんを抱きかかえる時にのみ、皆さんは幸せを感じることができるのです。もし皆さんが船に対して、あなたは私と共にいることを誇りに思いますか？と尋ねてみて、皆さんの船が、はい、その通りですと答えるとしたら、なんと素晴らしいことでしょうか。もし皆さんが皆さんの船からそのような気持ちを感じることができるならば、また海からもそのように感じるならば、なんと素晴らしいことでしょうか。さらにまた、皆さんは船の備品を愛し、よく手入れしなければなりません。エンジンと船は皆さんの生命を守るものです。また、皆さんのラインや針を皆さんの着物以上に愛さなければなりません。皆さんが誰かを、あるいは神様を愛するときには、それらを決して傷つけたりはしないでしょう。それと同じことです。もし皆さんが船を愛し、また船の上のものをすべて愛するならば、それらも皆さんを傷つけることはないでしょう。むしろ皆さんを守ってくれるでしょう。皆さんはこうした態度を身につけなければなりません。もし皆さんがそうした態度を身につけているならば、事故も起こらないでしょう。船の上で最も重要なものはエンジンです。エンジンなくして動くことはできません。だからエンジンは船の心臓のようなものです。船がどんなに良いものであろうとも、もしエンジンが正常に働かなくなれば、皆さんは身動きができなくなります。また皆さんはいかに正しく船の舵を取るか学ばなければなりません。突然動くようなことをしてはいけません。それは危険です。また船の上ではふざけてはいけません。先生は魚釣りを始めた最初の9年間は、決して船のデッキの底へ行って眠ったりはしませんでした。9年経ってから、とても頭の痛い日があり、1日だけ休まなければならなかったことがありました。船の所有者、主人というものは、そのような高い精神を保ち、船をよく面倒を見なければなりません。そうした精神を我々も持たなければならないのです。先生はこれまで多くのメンバーが一日中ただ眠っているだけの姿を見てきました。彼らは船の上で横になって先生に対して背中を見せるのです。これはちょっとした眺めです。皆さんは先生が今何歳だか知っていますか？もうほとんど67歳になります。この年になれば人々の中には杖に頼らなければならない人もいます。しかし先生はこの年でまっすぐに立って、そして皆さんのような若いアメリカ人を押し出さなければなりません。今先生が皆さんを見て、皆さんの精神を見ています。今晩皆さんは全世界を支配したいと思っている将軍のような精神を持っています。その精神を皆さんがどれだけ長く保ち続けることができるか疑っています。永遠ですか？それは以前に聞いたことがあります。少なくともこのマグロ釣りの間ですか？誰がそう言いましたか？それは良い答えです。それが第一歩です。 主な点を覚えておいてください。船を愛しなさい。グロースターには何年も何年も真剣にマグロ釣りをしてきた人がいます。彼らは先生の方法を研究して、その真似をしようとしています。先生は自分なりの方法を編み出したのです。その一つの点は、決して釣りのラインを切ってはいけないということです。釣りのラインは何度でもつなぐことができます。一本のマグロ釣りのラインは、1500ドルもします。皆さん、何をしようとも、ラインを切って失うようなことはしてはいけません。先生は5年以上もの間、ラインを切ったり失ったりしないで、一本のラインを使ってきました。もし皆さんがラインを失えば、たとえマグロ一本取ったとしても、すでにその値段の4分の1はなくなってしまいます。先生の方式は非常に整理されており、また経済的です。だからそれは他のいかなる方式よりも優れています。皆様が今通過しているこの修練は、どこか他から採用してきたものではありません。いわば先生の伝統から出てきたものです。修練の原型は先生の心情から出ているのです。皆さんは先生がこの方式をもたらすまで、いかなる困難や苦悩を通過しなければならなかったか、理解しなければなりません。この方式と訓練をもってすれば、皆さんが海に出かけた最初の日からマグロを釣って、それを持って帰ることができます。3年間もの間、マグロを取ろうと試みて、ようやく1本しか釣ることができなかった、そういう漁師もいます。それほどマグロを釣ることは難しいものです。しかし、もし皆さんが今学んだ方法を用いるならば、出かけるとすぐにマグロを取ることができます。ニューホープ号は1シーズン35匹のマグロを釣った記録を持っています。先生はそれぞれの船に指示を与えたつもりです。皆さんはそれぞれが、今シーズン少なくとも5匹釣らなければなりません。皆さんは、なぜ自分は5匹も捕まえなければいけないんだ、自分はそんなことはしたくない、と考えるかもしれません。皆さんは、大きくて強いアメリカ人です。それで皆さんは自分の心の中で、お父様、あなたは今ニューホープ号は35匹も釣ったと言われましたが、私はただ5匹だけ釣ればいいのですか、と思っているでしょう。皆さんはもっと釣りたいと思っているかもしれませんが、しかし5匹釣るという目標に到達するためには、非常に多くの祈りと、働きを必要とします。皆さんは船の上で多くの障害や訓練を乗り越えなければならないかもしれません。皆さんは失望落胆して、船の上で泣きたいと思うことがあるかもしれません。そして長い間、一本のマグロも釣ることができなく、涙でもって陸へ戻ってきて、神様は私を愛していないのだ、と思うような、そういう時もあるかもしれません。それくらいの努力と心と願いが必要なのです。皆さんが疲れていて、もう止めようというその時に、マグロが餌に食いつかずに、皆さんの船の傍らを通っていくのを見ることもあるでしょう。そういう時は皆さんは目を覚まして力いっぱい、おい、ここへ戻ってきて、このラインを加えろ、と叫ばなければなりません。皆さんそういった精神を持っていなければならないのです。皆さんは夢の中でも、すなわちこの悪夢の中でも、同じような努力をしなければなりません。もし皆さんが、例えば山に行って、虎を捕まえようとしているとします。その仕事は何と危険で困難な仕事でしょうか。マグロを釣るのもそれと同じようなものです。1000ポンドのマグロを1本取れば、約7000ドル、もしくは1万ドルくらいの価値があります。そのことについて話しているのです。皆さん、それだけの価値を持った牛を捕まえることができますか？とても比較にはなりません。我々はそういった種類の宝を追っているのです。現実はそのようなものですから、皆さんがマグロを1本釣れば、皆さんと皆さんの家族、たとえ3家族ですらも1年間食べていくことができます。だから1本のマグロはなんと貴重なことでしょうか。もし皆さんがただ海に出て船べりに座って行ったり来たりしながら、マグロよ、船のところへ来てくれと言ってるだけでは、皆さんは他の漁師から魚を奪う泥棒か強盗に過ぎません。皆さんは真剣にならなければなりません。先生は霊感を持っています。時々先生は今から5分以内にマグロがやってきて食いつくということを感じます。そして多くの場合、まさにその瞬間に本当にマグロが食いつくのです。極めて疲れている時にマグロが食いついて、その瞬間に新鮮なキュウリのように気分が一新される経験をしました。その感動を考えてみなさい。時々戦いは長く続きます。時には1時間以上続くことがあります。しかし先生は激しく働き、汗を流しているので、その期間が1、2分のように思えるのです。一度マグロが来るという予感がして、一日中今か今かと待っていたことがありました。そして、マグロが来ることが分かっていたので、他の何も考えることができませんでした。熱心に待っていたので、トイレに行くことすら考えつきませんでした。 そしてトイレに行こうかなと思った瞬間にマグロが食いついたのです。その瞬間非常に興奮してトイレに行くことを忘れてしまいました。戦うことだけしか考えませんでした。そしてその戦いが終わった後に先生は自分が濡れているのに気がつきました。しかし我々はそのマグロを取ることができたので先生はそのことが全く気になりませんでした。こういう経験は今初めて皆さんに明かしするのです。だから皆さん、先生が感じたような興奮を想像することができますか？皆さんもまた自分なりにこのような意義深い思い出を持つべきです。ただマグロが来るのを待っているのではいけません。皆さんはマグロが皆さんの方へ来るように呼ばなければなりません。熱心な、真剣な心を持たなければなりません。それゆえに船の上での来地のルールは、喧嘩をしたり怒鳴ったりしてはいけないということです。もし船の上で指示を与えなければならないときは、しっかりと、しかし静かに与えなさい。多くの人たちは、ジャムを切る作業を好みません。皆さんの中で、この経験のある人は知っているはずです。匂いは悪いし、見た目も非常に悪いので、とても言い表せないくらいです。だから皆さんはこの仕事は、他のものにやらせたいと思うでしょう。しかし皆さんは、そのジャムを切るとき、先生の心情を思わなければなりません。そして他の人に対しては、あなたは休んでいなさい。自分がこの仕事をするからと言いなさい。また皆さんが船を出すときには、ただ単にエンジンをかけて出発するのではいけません。船の中を見回して、すべてがきちんとなっているかを確かめなさい。また帰ってきたときには、ただ荷物をまとめて船を去るのではいけません。一日を本当に感謝しなさい。本日の訓読は以上となります。このゴディブルは、ご視聴していただいている皆様のご支援で成り立っております。詳細は、ゴディブル.org をご覧ください。